真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第146夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。青い雪さんからいただきました。バタヤンさんこんばんは。こんばんは。私は今大学3年生で、バタヤンさんのツイッターもチェックしています。おお、それはそれは、大学3年生ということは、人事部的には25卒と呼ぶ代ってことですね。2025年に卒業を迎えられる代でしょうか。私の周りはみんなインターン、留学などいろいろ動いていて、私はまだやりたいこととかが特になく、夢なんかも漠然としていて焦り始めています。この夏これはぜひ読んでおけという本があれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。そっか、まあもう始まっているといえば始まってますもんね。講談社もまさにインターンとはまたちょっと違うんですけど、オンラインお仕事体験みたいなのをね、今日もちょうどやってたところです。さて、この夏というにはちょっとお便りを取り上げるのが遅くなってしまったんですが、就活準備時期におすすめしたい、ぜひ読んでほしい本ということで、今夜の勝手に貸し出しカードは石田果歩さんの黄金比の縁という小説にしました。青い雪さんがもし自己肯定感が上がる本とか、面接でうまく喋れる本とか、まあ、そういった実用的にすぐ役立つ本を想定されていたとしたら、だいぶちょっと目的というか趣が違う本なんですが、黄金比の縁はまさに就活をテーマにした小説なんですね。どちらかというと、まあ、人事部が採用する側から描いた小説なので、就活生とかあるいは転職を考えてらっしゃる方なんかにも、まあ、ちょっとぜひ読んでみてほしいなと思って今日紹介 してみました。この本には就活マニュアル的なもののどこにも書いてなかった真実が書かれてるんですよ。どういった本なのか、なぜ青い雪さんにお勧めしたいと思ったのか解説したいと思います。さて、まずは作家の石田果歩さんについてご紹介したいと思います。石田果歩さんは1991年生まれで若いですよね。我が友スミスという本で芥川賞候補になっています。我が友スミスは主人公の20代のが会社員の女性がボディービルにハマっていくっていう話で、これがすごい面白かったんですよね。なのでこの新作をきっと面白いだろうと思って買いました。つい最近ね、カーリングの藤沢さつきさんでしたっけ、ボディービルの大会に出られて激変されていて話題になってましたよね。前の方が良かったなんていうコメントの記事もネットで読みましたけれども、その我が友スミスでもね、女性のビルダーは筋肉美、肉体美と同時に女性としての美しさも求められるんですよね。ビキニでハイヒールで歩きますし、そのどんなビキニがいいかとか、ハイヒールで綺麗に歩く訓練をしたりとか、まあ、主人公は強くなりたくて筋トレを始めたのに女らしさを求められるみたいな矛盾だったり、あんなに鍛えちゃ変だよねとか、女はあんなに鍛えたら変だなみたいな言われ方をしたりもするわけですよ。筋肉美を競うといっても結局綺麗かどうか顔なんじゃないかという気もしたりもしますし、まあ、カーリングの藤沢さんが前の方が良かったとか言われちゃうのもまさにそういうところかなと思ったりして、まあ、外野がとやかくね言うことじゃないと思いますけれども、それでその新作黄金比の縁はどういう話かと言いますと、二枚舌のルッキズムっていう点では我が友スミスと共通しているように思えます。 黄金比の縁の主人公は不本意に異動させられて人事部の採用担当になってしまった小野という女性なんですね。彼女は顔の黄金比的に整っているかどうかっていうことだけを採用基準に人を取るって決めていて、まあ、会社にとって不利益な人を取る、3年以内に辞めちゃいそうな人を取ることで理不尽な異動を決めた会社に復讐してやるっていう話なんですよ。で、復讐ってそんなことでできるのかなっていうのは、まあちょっと読んでみていただければと思います。で、就活っていうのは容姿は採用不採用に関係ありませんよっていうふりをしているってこともないか、まあ実際には影響力は小さくないと思うんですよね。販売員さんとか接客業とか、まあ一部容姿を選考対象に含める業種もあるかもですけれども、まあ、一般的にはまあ人で見かけで判断しないっていうことになっているわけじゃないですか。しかしやっぱり人は人の顔を見て喋っていて、喋る内容を聞きながら顔を見ているわけで、まあ、何かしら頭の中で小さな判断は下してると思うんですよね。その辺の二枚舌ぶり、まあ、人が人を判断する本音を、まあ、見事に書いている小説だと思いました。そして先ほど言ったどこにも書かれなかった真実という点はですね、小野という主人公が不本意に人事部に移動してきたっていうくだりにあるんですね。多分多くの企業で人事部に行きたくて人事部に行く人ってそんなに多くないんじゃないかなと思って、まあ出世コースの一つなんていう言われ方をしたり、そういうこう寄り道の一つ、まあ、経営層に近づく道の一つっていう意味では、まあ、あるかもしれないですけど、その仕事がやりたくって就活の時から目指す人って、まあ、少ないじゃないですか。学生の自分にビール会社に入りたいとか化粧品会社で働きたいって思ったら、新商品を開発したりセールスプロモーションを考えたり販売したりする仕事がしたいなって想像するのが、まあ想像がつく範囲という意味では一般的で、キリンビールの人事部に行きたいですっていう人は学生さんは、まあ、あまりいないですよね。まあ、ゆくゆく HR ヒューマンリソースのプロとか人材開発畑のプロになって、まあ、そういう職種でいろんな企業を転々とするっていうタイプの人はいらっしゃるとは思うんですけど、そもそもはその企業にとっての主軸の部署、お金を生み出すような主軸の部署で活躍したいと想像して就活する人が多いんじゃないでしょうか。でもほとんどの会社には人事っていうポジションがあって、そこにはどっかから来た人が、まあ、いるわけですよね。その真実を書いた小説、まあ、本は意外と少ないんじゃないかなと思って面白いなと思いました。主人公の小野さんは理系で開発職プロセス部っていう、この本の中にはエンジニア職ですかね、株式会社 K エンジニアリングって会社なんですけど、まあ、その中の花形の部署にいたんですが、ある事件があって人事部の採用担当に異動させられちゃうんですね。本人はまあ左遷させられたみたいに思っているわけですが、最初はふてくされてたんだけど、まあ、だんだん人事の小野さんが定着しちゃって、まあ、10年選手となり、会社のクソ細けい諸ルールはおよそ頭に入ってるってくだりがあって、ちょっと私もよくわかるってなって笑っちゃったんですけど、まあ、10年もいたらクソ細けいルールもおよそ頭に入ってるでしょうねと、小野さんは今はすっかり主軸になっているわけなんですよ。で、この小説を書いた動機について石田さんがあるインタビューで、こう採用という人が人を選ぶうさんくささを書きたかったみたいなことをおっしゃっていて、なるほど、確かにそうだなと思って、まあ社内の人間からするとこんなやつがあって人が採用担当になったり、まあ、人事部に行ったり、あるいは面接官になったりすることも あると思うんですよね。だけど 面接を受ける側とか採用活動の通じて受ける側からしたらね、その神羅万象を握る神みたいに見えるかもしれないと。本当はね、昨日まで全然違うことやってた、やらかしてた人も、あとすごく愛社精神があるわけじゃない人も、なんでこんなとこにいるのかなって思いながら座ってる人もいる可能性もあるっていう真実を書いちゃったっていうことが、この本はね、画期的だなと思いました。さて、今日はこの本から神フレーズをご紹介します。私たちは幼い頃から人を見た目で判断してはダメだと叩き込まれる。そうした叩き込みの影響により、見た目という評価軸をあらかじめ脳に避けられたらしかった。人を見た目で判断するというタブー、しかしそうじゃない人間がいるのか。人を見た目で判断するのがダメなら、なぜ私たちはこうも表情にうるさいのか。人を表情で判断することは大いに推奨されているとありまして、まあそうですよね。表情は結構子供の頃から言われますよね。なんで笑わないんだとか、そんなブスッとしてとかね、先生とかからも言われたりするかもですし、ありのままの自分で選んでもらうっていうのも実際にはちょっと違っていて、容姿というもう顔の作りそのものというよりかは、まあ、表情ぐらいは取り繕っていいんじゃないかとも思ったりしますしね。まあ、だからそうやって表情をブスッとするなとか笑えとか言われるんでしょうけれども、小野さんが人を自分が見た目で選ぶんだから、自分も外見から入らなくっちゃって、経営エンジニアの天海祐希を目指そうってするくだりがあるんですよ。いい話だなと思って、見た目をね、あの美容室に行って整えたりして、それらしく振る舞うんですよね。すごくわかる気が私がするのは、面接って受ける側もする側もある種のコスプレプレイなんじゃないかなと思って、今日はこういう自分になりきって演じてますみたいなとこがないとやっていけないっていうか、短い時間ですしね。私も今はその面接をする側になって立ち会うこともあるんですけど、今日は面接官として出る人事部長というコスプレを着てるみたいな気持ちですかね。いつも天海祐希さんはちょっと自分から遠いけど、誰かな、石田ゆり子さんとかでしょうか。まあ、理想の上司といえば天海祐希か石田ゆり子か、大きなベクトルで言うとどっちかの箱に入るでしょうか。まああと板谷由加さんとかもありかな。その3人の中のどれかなら当てはまるとしたら誰ですかね。まあそんな石田ゆり子さんと別に見た目は似てませんけども、ちょっとこうふわっと優しそうみたいな感じで今日は行こうかなとかね。まあ、小野さんの言う通り、こんな人がいる会社、こんな人が人事部採用担当の会社っていいなって向こうから選ばれる立場でもあるから、最大限身を繕ってあざとく好まれやすいコスプレをかぶる必要はあると思うんですよね、お互いに。まあ、そう、青い雪さんになぜこの本をこのタイミングで紹介したかったのかと言いますと、採用、人を選考するってこと自体が、まあ、いかに理不尽でうさんくさいものなのかっていうのがまず一つ、私もそう思いましたし、それから採用っていう限られた、まあ、特に面接とか限られた時間の限られたシーンにおいて、お互い求めるものはこれでしょっていうコスプレをかぶっていて、まあ、それが望むものと外れてたら、まあもうそれはそれでしょうがないなっていうね、そういう特殊なステージなんだなと思いますね。まあとはいえ、ちょっとこう傷ついたり、自分を見失ったり、誰かと比べて落ち込んだり、しんどい時期ではあると思うので、あまり思い詰めすぎず、ぜひ頑張ってください。真夜中の読書会を聞いてくださっているなんて貴重な 方を心から応援しています。リクエストありがとうございました。さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。